スクエシネマ楽しもう映画の秘密というわけで、毎月お世話になってますフリーマンオフィスの中村まりさん、今月もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、いや4月、ね、作品目白押しでもうやってる。
そうなんですよ、今回は、はい、14日から公開しております、うんうん、グレートウォールなんですけれども、
いやもう名前のそのまんま
グレートな壁ですよ世界で、はい、一番大きい万里の長城です。
はい、
はい、で皆さんは万里の長城ってどんなイメージかなって、う
ん、まあなんか歴史的建造物、
まあまあそうですよね、はい、はい、で、うん、これってどうして建てられたとかってご存知ですか。
いやなんかやっぱ敵が攻めてこないようにかと思ってた。
そうなんですよ、なんですけど、うん、まあ、ちょっとある伝説があって、はい、まあ、何十年かに一度、まあ、伝説の怪物が人間の欲望をこう抑えるためというか、うん、で現れるっていう東鉄っていう、うん、なんか中国の紙幣にも印字されてる怪物みたいなんですけど、
はい、
はい、でそれのこうなんだ人を人間の住んでいるエリアにこう、うん、入れないためというか、うん、で建てられたものなんじゃないかみたいな伝説もあったりして、
うん、
でそれをまあかなり壮大に、はい、壮大なスケールで描いた作品がこのグレートウォールなんですけれども、は
い、もう壮大すぎるっていうか、
はい、
そして現代的すぎるっていうか、
意外と現代的な、まあ、基本的にはまあ、何千年前みたいな感じなんですけど、
う
ん、
そうだけど発想とあとこう今の人が見て面白いように、
はい、
ゲーム感覚を、
そうなんですよ、
すっもう多様しているところが、
はい
はあ、万里の長城なのにこんなに新しいって思って、
はい、
すごいドキドキしながら、うん、見ちゃうんですね、
はい、
だってちょっとほらゾンビ好きな私としては、
はいはいはい、
ある意味、はい、その東鉄という化け物、
はい、なんかすごいですね、
ゾンビだったらどうするみたいな。
そうなんですよ、でこれ私最初すごい見た時に、はい、ワールドオーゼットってうわーってこう壁を登っていくシーンとか、もう本当にすごい、はい、おーと思ったくらいで、うん、そうなんですよ。
ワールドオーゼットは監督はだってチャン・イーモーじゃ別に
ないです
ね、ないですよね、はい、でもなんかこう、そう現代、とにかくあれは現代的なゾンビだったし、
はい、
そうです
ね、はい、
それともつながるものを感じちゃって、
そうなんですよね、はい、でも今ちらっとお話出たように、はい、北京オリンピック の、 閉会、うん、開会式閉会式でも、うん、コンタクトを振ったうん、チャン・イーモー監督が今回は映像美ということで、はい、ものすごいその高いとこからの万里、はい、の長城をさらに空撮で撮ってる映像ですとか、うんうん、なんかまあ実際の万里の長城って実際の高さ、まあ一番高いところでもまあ10メートルとかそのくらいみたいなんですけど、なんかものすごいスケール感で、
う
ん、
そうだった、ヒマラヤにあるのかっていうぐらいに
すごい高さから飛び降りたりとかして、これがしかもすごいんですよ、はい、なんか主人公のウィリアム役をやってるマットデイモンも驚いてたって言うんですけど、はいはい、ハリウッド式だと割とハリボテって言ったらなんですが、うん、まあ要は木の板みたいなもので、うん、まあ壁を作るみたいな感じ、うん、まあ見せかけみたいな感じで作るらしいんですけど、うん、中国でのこのロケ本当に何十万個というレンガを組んで壁を作ったらしいんですよ、
は
い、
そうなんだ、だからかな、なんちゃって
すごいんです。なんか、うん、北京から、はい、800キロくらい離れた島、
はいはい、
に何かこう何セクションか分けて
広いね、もうだから広いとこ同士のさ民族がさ合作してるからさ、はい、もう日本じゃ考えられない
よ、なんか広大なところに本当に万里の長城を作っちゃうっていう、何かもうその技術があったら万里の長城は何かコンクリートかなんかでね固めちゃって、うんね、修復とかしちゃってね問題になってるくらいだから映画のセットとしてじゃなくて本当に修復してあげればいいのにってちょっと思っちゃうくらい。
そうですよね、
そうなんですよ。
でまたカラーが、なんていうの、映画の、ね、はい、絵のカラーが独特で、はい、
そうなんですよ、
ちょっと青みがかったような、
そうなんですよ、まあ、ちょっとこう古めかしさみたいなものも出しているのか、はいはい、前半がその万里の長城まで行き着くまでっていうのが、うん、まあ、西洋の
まあ、シルクロード的なところを通ってね、
そうなんですよ、まあ、ちょっと金と名声のためにいろんな強い武器みたいなものをこう追い求めてる、はい、ウィリアムとバルっていう二人組が、
はい、
砂漠地帯で 中国の、まあ、なんか原住民みたいな馬族みたいなのに追われて、うん、でそこまで行き着いてだけど結局捕まってしまって、うん、でもそしたら実はその万里の長城にそういう唐鉄っていう化け物が現れて、うん、で、まあ、本当にそこで自分たちを守るためでもあるんですけど、まあ、ちょっとそのなんと 何匹か唐鉄をやっつけて、うん、そうしたらその弓の腕がすごいということで、うん、見初められて林隊長っていう女性の、うん、隊長なんですけども、はい、司令官に見初められて、はい、一応まあ戦力として戦っていくって話なんですが、はい、その女性がなんかバンジージャンプみたいな感じで唐鉄をこうやっつけるみたいなシーンとか、うん、そういうなんか各なん舞台みたいのがあって、うん、それをこう色分けして、はい、いろんな隊があって赤の隊とか青の隊とか、
でしたね、
それがまたちょっとゲームっぽいんですよね、うん、感覚的に
ゲーマーも喜ぶような映画だった。
しかもなんかこの唐鉄っていうキャラクターが日本のなんかゲームとかでも結構使われてるらしくて、うんうん、なんかこう一部の方がゲーム好きの方々とかに、うん、なんか唐鉄が出てるみたいな感じで盛り上がって、唐鉄ってそんなに有名だったんだみたいな。
そうなの、
はい、
じゃあ本当狙いだやっぱり私のこうゲームって言っても過言ではないよねみたいな。
今はそこもすでにチェックしてたんですかね。
そうでしょうね、日本じゃヒットするかもっていうようなうん、きっとせヒットするだろうっていうか、まあそれだけじゃない、アンディ・ラウが出てる、ウィレム・デフォーが出てる、
もう豪華すぎて、
そうキャストが
豪華すぎて、はい、本当に
アンディ・ラウすごい渋い役でしたね。
渋ってかっこいい役だね、はい、本当に
私満足
それだけ、それ見れただけ、
はい、で
も
本当のスター、
まあ、先日もねなんか CM の撮影中に落馬して、はい、馬に踏まれて骨折してちょっとしばらく俳優業できないみたいなので、
うん、あそうなんです
か。そうなんですよ、アンディ・ラウ、まあ、なのでまあちょっとしばらくもしかしたらアンディ・ラウに映画館で見れないかもしれないので、ちょっとこれで要チェックっていう感じですね。
そうですね、このグレートウォールには出ていますよ、は
い、出ています、
すごいいい役で、
いい役で、
そしてウィレム・デフォー、ね、バイプレイヤーとしてもう大好きなウィレム・デフォーも、はい、もうバイプレイヤーぶりを発揮しまくってるし、はいそうそうそう、
でも本当にまあ、今私の中で弓男子って言ってるんですけど、はい、弓男、弓の名手みたいなのが、うん、結構映画とか海外ドラマとかで、うん、ちょっと今注目を浴びてるというか、私の中でなんですけど、
他に他に、
いや、まあ、先月紹介させていただいたバフバリとかも弓だったりとか、はいはい、あと、まあ、ウォーキングデッドでもダリルがボーガン
つなげてきますねそうか。
そうなんですよ。だって、まあ、海外ドラマのアローズとか、はい、結構いろんな作品で、弓ってちょっとかっこいいな、みたいな。
あ、そう。なんか私の友達が、ウォーキングデッド好きが、はい、講じてなんかイベントやるんだって。勝手に。勝手にイベントします。
上映会みたい
な
んですか？
なんかね、トークショーみたいな。
あ、本当ですか？
男優さんですけど、はい、三上一郎っていう。はい、やるって好きすぎて、
そうなんですか、
この間フェイスブックに載ってたからびっくりしちゃいましたいいね押しちゃいました
そうなんですね、
はいはい、そんなこんなで、もう4月14日から、
はい、公開しています、
公開しているんですけれども、はい、まあ、公開劇場はホームページとかでね、は
い、
このグレートウォールって
入れれば、はい、グレートウォールで検索してみてください。
いいのかな、
はい、
そうかな。いや本当にいろいろなところで、発見があるような映画でございますけれども、はいはい、私ねこのね、はい、ジン・ティエンさん、
ジン・ティエン、はい、リン司令官、
そう、すごく好きでした、
はい、めちゃくちゃ美人でかっこいい、うん、はい、ジン・ティエン、
ジン・ティエンはじゃあチャン・イーモーの結構、はい、監督作品にはよく出てるのかな。
そうなんですかね、うん、はい、そうだと思います、
はい、はい、そうですか、
はい、
他女子もかっこいいというような映画になっておりますので、はい、ぜひ、チェックして、公開劇場はホームページグレートウォールで検索すると出てきますので、検索して 見に行っていただけたらと思います。マット・デーモン主演グレートウォールです。はい、ありがとうございます。2曲目は、
はい、グレートウォールの、テーマ曲お聴きください。
読書紹介コーナー、リブル。
はい、リブルです。今日は小川未明ご紹介したいと思います。明治15年、1882年 4月の8日、越後高田、ね、今上越高田と言われてますね。上越高田の五分市というね、あの士族の屋敷に生まれた作家です。あ、明治の作家だ。あの、まあ、すごく有名なのは赤いろうそくと人形という作品ですけれども、あのこの間、南手に4月に上越高田でライブした時になんか、今度紙芝居音楽会やってくださいよみたいな感じで喋って、あ、うちの土地から小川未明が生まれてるからねってすごく町の人たちがご自慢そうにおっしゃったので、じゃあ小川未明何の作品がお好きですかなんて聞いたら、野原っておっしゃった人がいてですよ。野原、私朗読で聞いたことがあったんですね。なんかちょっと、切ない話だなんですよ。おじいさんの兵隊と、隣国戦争している若い兵隊が、でも戦争は、どっか中央の方でやってて、その国境近くでは全然なんていうの、まあ、敵国同士なんだけどチェス打ったりしてすごく平和に暮らしてるんですけれども、ある時戦闘がもっとひどくなってきて、若者がもう中央の戦争に駆り出されちゃうんです。で帰ってこないんですよ。それでおじいさんは、ああ戦争で亡くなってしまったんだなっていうことを知るんですけれども、その時夢を見て、そしたらもう亡くなった、その兵士がこうやってタッタッタって来て、おじいさんのところでこう礼をしてまた去っていったっていうような、それだけの話なんですけど、そういうなんか小川未明ってなんか人間の悲しさとかそういうことを童話に、普通なんかあんまり子供にはマイナスなものを与えちゃいけないみたいなことを言う人もいると思いますけれども、だけれどもなんかそういうちゃんと悲しいこともあるんだよみたいなことを童話の中に盛り込んだ稀有な作家じゃないかなって私は思っているので、この、小川未明の童話集というのが岩波文庫から出ていますので、もしよかったら手に取って見てくださらないかなと思って今日ご紹介しました。野原という作品も素敵ですけれど、この小川未明童話集、岩波文庫から出ている童話集の中にある牛女という作品もなかなかいいんですよね。というわけで小川未明童話集、あんでね、中のね、いろいろな挿絵あるじゃないですか。これがまたこの岩波文庫版はいいんですよ。初山茂とか竹尾竹、村山智義とかの絵が描いてあるので、これ挿絵だけ見るのでも なかなかいい美術館巡りみたいになってますから、小川未明童話集手に取ってみてください。 Radio